受難礼拝、受難主礼拝、そして聖餐礼拝っていう、まあ、聖餐式のある受難主礼拝っていうことをですね、思うときに本当にイエス様の恵みを深く確認するか、あるいは性別の時となるように神様は願っておられるのではないかな、でそれが御心ではないかな、まあ、そうした中で今週ですね、苦難の意味というテーマが与えられて、ほとんどメッセージ準備できてたような状況だったわけですけれども、今週先週の金曜日のベラカの箇所がちょうどこの、列王記の第二列王記の20章で、そのところからですね、イエス・キリストの十字架とは何のための十字架だったのかということにおいて思うところを与えられてですね、このことを確認することは本当に大切なことだなと、今日はあえてこの箇所を開かさせていただきました。そもそも受難週でありますけれども、今から2000年前、イエス様がロバの子に乗って、エルサレムに入場するところから始まります。その時はイスラエルにおいてもですね、最も大きな祭り、杉越の祭りの時であった。杉越の祭りというのはご承知のように出エジプトを記念する祭り、ファラオの前にモーセがイスラエルの民を去らせよ、民の叫びが神の前に届いた、ファラオよイスラエルの民を去らせよ、しかし固くなに去らそうとしない、そういうファラオに対して神様が死の使いを送ると。今晩死の使いがゆえにエジプト中のウイゴというウイゴは皆殺されてしまう、けれども子羊をほぐってその鴨居に血を塗った家においては死の使いはそれを見て裁き済みとして過ぎ越すから、そのようにしなさいと、そのごとくに。そして翌朝というかエジプト中に悲鳴が叫んで、そして聞こえて、そしてファラオの息子もそこで死んで、もう出て行ってくれというような状況の中で、イスラエルの民はエジプトから脱出することができたって。そしてそれ以来イスラエルの民は神様がこのようにして私たちを救い出してくださったんだ、私たちを自由にしてくださったんだと、それを記念して杉越の祭りっていう、わざわざ家を出てテントを張って借りですね、その中でこれお父さんどういうことなのと、そして父親は子供たちにそのことを語りつけてということであったわけですけれども、しかし、その杉越の祭りというのはそこで終わらないという、今から2000年前イエス様の時代ですけれども、イエス様から見たらこのその杉越の祭り、エジプトから脱出したのは1500年ほど前のことですけれども、杉越の祭り、モーセがイスラエルを導いてというところから1500年ほどした後、後にですね、なんとイエス様は出エジプトのその時のほふられた羊のごとくに十字架の上にほふられた。それは何のためかっていう、もし、モーセを通して、なされた杉越の祭り、それによって救いが完成しているなら、何故にイエス様が十字架にかかる必要があったかっていう、 それ以上の何かがあってよ、うん、この状況はですね、かつてはエジプトの奴隷として虐げられていた。そしてイエス様の時代はローマの属国として、惨めさを味わわせさせられて、そして、イスラエルの民は苦しみの中にあったっていう、あ、そういう状況の中でありますけども、イエス様の十字架の中心は何ですかと皆さん尋ねられたら、イエス様の十字架の中心は何ですかと言うなら、ぜひ心に留めていただきたいですね。それは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという、イエス様のこの十字架の第4弦、4番目に語られた言葉ですね。捨てられるはずのないお方が、捨てられて当然である私たちのために身代わりとなって、神様から捨てられてくださることを通して、私たちの罪が許されるという、で、私たちの罪とはどのようなものなのか、あのモーセの時代の過ぎ越しでは足らないのかという、何故にイエス・キリストは十字架にかからなければならないのかという、いうことですが、で、私たちはそしてもう一つですね、教えられているのは、変貌さんの出来事っていうのを私たちは教えられてますね。で、イエス様がペテロとヨハネとヤコブだけを連れて、受難週間近の時にですね、お話をしている。ペテロはなんかすごいことを、光景を見て、ここに小屋を建てましょうかっていうようなことですけども、そのことについてですね、聖書はエルサレムでの脱出について語り合っていたと書かれています。エジプトの脱出ではなくて、エルサレムの脱出についてっていう。じゃあエルサレムの脱出って、出エジプトはエジプトからの脱出ですけれども、エルサレムの脱出のためにっていう、御業のために、完成のためにとは一体何なのか。モーセとエリアがイエス様とっていう、そうしたことをですね、この主が十字架にかかられた意味を求めてという、そういう題で、この箇所からご一緒したいと願っています。列王記の20章、これはイザヤと南ユダ王国のヒゼキヤ王とのやり取りが記されている箇所ですね。当時の世界の状況と言いますと、ご承知のように皆さん、エジプトから脱出したイスラエルの民は約束の地カナンに入りましたよね。そしてその地において一番最初に王になったのは誰でしたか？サウルですよね、サウル。そして、けれどもその時はまだ統一されてなくって、その、約束地にカナンに入ったその十二部族を統一した、そして王国を建てたのがダビデですよね。そしてダビデの後を継いだのが息子ソロモンですよね。そしてなんと悲しいことに、ソロモンの後、ダビデソロモンと続きましたけれども、国はイスラエルの国は2つに分かれちゃうんですよね。北イスラエルというのと南ユダと、 南ユダっていうのはエルサレムを都として、そして北イスラエルの十部族はサマリアを中心にしてというふうに、そして中で、当時の世界の勢力図を見るとアッシリアという国が非常に力を持っていて、そしてこのヒゼキヤ、南ユダの王国の王だったわけですけれども、ヒゼキヤはですね、なんと、兄弟国である北イスラエルがアッシリア、やってきたアッシリアに攻め落とされて、そして捕囚の民として連れられていく、連れていくっていう、そういうのを見ているっていう、そういう状況の中でのことで、ありました。そして北イスラエル、ごめんなさい、アッシリア帝国だけではなくしてですね、バビロン帝国もだんだんだんだん力をつけて、いう、そういう状況の時代背景の中であります。その中で、この、20章の1節を見ますと、その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう仰せられます、あなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らない。イザヤがヒゼキヤ王の、南ユダ王国のヒゼキヤ王のところにやってきてっていう、あなたは、この病のゆえにっていう、整理しなさいと、あなたは死ぬっていう、やってきたイザヤでありますけれども、イザヤとは宮廷預言者と言われていた人物で、半世紀にわたってイサこのユダヤの国を、イスラエル全体を見ている預言者でした。若からし頃ですね、ウジヤという王様が宗教改革をしようとして、けれども、ウジヤが死んでしまってっていう、そしてこれからどうなるんでしょうかと神前に、で祈っている時に、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、その栄光は全地に満つって言って、セラピムが呼びかけてって、その御座に座しておられる栄光の主を、イエス様を見た。故に私は滅びるばかりだ、汚れた唇の者で、汚れた民の中に住むのであるのに、私は万軍の主なる王を見たのだからという、そういう栄光のイエス様をも見た人物でありますけれども、何人かの王が神に背きながら、本当に、国を迷いの中に導いているのを見ていた王でありますけれど、あ、イザヤであります、預言者でありますけれどもそしてヒゼキヤという、イザヤからこの預言者から、あなたは家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らない。このヒゼキヤというのは、このウジヤ以来ですね、素晴らしい王と言ってもよい、なんとか、国を立て直そう、神様によって立て直そうとする、そういう王でありました。そして、この北イスラエルを滅ぼしたアッシリア帝国が、今度はヒゼキヤが治めるですね、南ユダ王国にこの職種を伸ばそうとするっていう、まあ、そういう状況けども、そういう状況の中で、本当に神様に向かって素晴らしい祈りを捧げてですね、アッシリアの、侵略から南ユダ王国を守ったっていう、ちょっと皆さんこれ20章を開きしていますけれども、そのことがですね、ヒゼキヤの祈りが19章の15節から記されていますので、ちょっと、ぜひ、紹介させていただいていいですか。今や北イスラエルはアッシリアの力によって攻め落とされてっていう、そしてアッシリアが南ユダ、 このヒゼキヤが治めている南ユダさえも飲み尽くそうとする、そういう状況の中でっていう、19章の15節からお読みします。ヒゼキヤは主の前で祈っていった。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言って起こしたセナケイブの言葉を、これアシリアの王が使わした使者ですね、セナケイブの言葉を聞いてください。主よ、アッシリアの王たちが国々とその国土を廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく人の手の細工、木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのです。私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知りましょう。そのように、ゆえにですね、神様はこのヒゼキヤの祈りを聞いて、20節、アモツの子イザヤはヒゼキヤのところに人をやって言われた。イスラエルの神主はこう仰せられる。あなたがアッシリアの王セナケイブについて私に祈ったことを私は聞いた。故にと言ってですね、一夜のうちに神様はアッシリアを撃退してくださる。それが35節に記されていますね。34節からお読みしますけれども、私はこの町を守ってこれを救おう。私のために、私のしもべダビデのために。そのよう主の使いが出て行って、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは死体となっていた。アッシリアの王セナキリブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。なんとヒゼキヤの祈りによって、南ユダは守られる、ともに、南ユダを落とし入れを陥落させようとしたセナケリブです、アッシリアのセナケリブですけれども、彼は自分の子にですね剣で殺されたと、そして、アッシリアはさらに、力を持って、なおユダをも、攻め落とそうというところであるわけでありますけれども、そんな状況、そうした時のことですね、20章の一節にはその頃とそのことをその頃と記しています。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。ですから本当に力強い祈りによって、アッシリアのセナキブのこの侵攻からイスラエルを守って、南ユダを守ってっていう、そしてしばらくしてからっていう状況でありますけれども、このユダのヒゼキヤが病気にかかって、神様が使わされた以前から、あなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らないと告げられたわけです。一体どうしてかっていう、ゆえにですね、このヒゼキヤは3節から祈るんですね、神様の前に。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。こうしてヒゼキヤは大声で泣いた。するとですね、4節、イザヤがまだ中庭を出ないうちに次のような主の言葉があった。引き返して私の民の君主ヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神、 主はこうおせられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。3日目にはあなたは主の宮に登る。私はあなたの寿命をもう15年加えよう。私はシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、私のためにまた私のしもべダビデのためにこの町を守る。本当にこうしてヒゼキヤは癒されるわけですけれども、そもそも何故にあなたの家を整理せよなんて、一体何が問題なのか、どうしてこんなことになったのか、それをこの年の受難週のメッセージとして受け取りたいわけでありますけれども、それに対しまして皆さん、神様の心を変えるのに一番の手、神様の心を変える一番の手って何でしょうねっていう、それは悔い改めだという、神様の手を変えるといいますか、聖書はヒゼキヤの祈りを聞いたという、また涙を見たという、いつだったかは思い出さないんですけど、娘とですね、何かのことで話をしていました。で、誰が一番怖いのかっていう、誰が一番怖いかっていう、そういう、話だってですね、で、それで誰が一番怖いってですね、お父さんって私が尋ねたんですよね。そうするとですね、娘がお父さんなんてちょろいもんよってお父さん誰が一番怖いってお父さんって言ったら、お父さんなんてちょろいもんよって、だってお父さん謝ればすぐに許してくれるもんっていう、それを聞きながらですね、この子もやがて子供ができたならば親の気持ちっていうのが分かるだろうなって、神様がどれほど憐れみ深いお方か、ヒゼキヤの悔い改めの祈り、涙のゆえに神様は思い返されたっていう、それにしても神様、ここまでの行動をこう起こされる、神様がここまでの行動を、家を整理しなさいなんておっしゃる、そこまでの行動を起こされるか、その罪とはっていう、神様がヒゼキヤに教えたかったこと、あるいは私たちに示したかったことっていう、ここにはですね、ヒゼキヤが病気であったことを聞いて、バビロンの王がヒゼキヤのもとに見舞いのために使者を使わしたことが記されています。12節からでありますけれども、このバビロン帝国はアッシリアの後に、アッシリアに代わってやがて、世界の中心となっていく、そういう国でありますけれども、12節、その頃バルアダンの子バビロンの王メロダク、バルアダンは使者を使わし、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。ヒゼキヤが病気だったことを聞いていたからであるっていう、この見舞いに、来たその使者に対して、じゃあヒゼキヤが取った行動はどうかっていうと、それが13節ですね。ヒゼキヤは彼らのことを聞いて、すべての宝物、銀金香料高価な油武器庫、彼の宝物裏にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中および国中で彼らに見せなかったものは一つもなかった。 そのようにした。そしてイザヤがやってきて、預言者イザヤがどんな対応をしたのかっていう時に、いや全てを見せましたって、見せなかったものはないのか、全てを見せましたっていう、それを聞いた時に神様は預言者イザヤを通して語られるわけですね。17節、見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものが全てバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと主は仰せられます。またあなたの産むあなたの自身の息子たちのうち捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となるものがあろう。何がまずかったのかということであります。確かにですね、本当になお続くアッシリアの脅威の中ですから、ヒゼキヤ王の心の中にですね、エジプトとの同盟を模索したり、あるいはバビロンとの同盟を模索したいような気持ちがないわけではありませんでした。けれども彼がここでなすべきは、宝物蔵を示すことではなくして、どんな中を神様が守ってくださったかということをこのバビロンの使者に証しすることが彼がなすべきことでした。本当にこのような状況の中にありましたけれども、神が助けてくださったんですっていう、証しをすること。けども、彼はどうしたかっていうと、バビロンの王が送った使者の前で自分の力にこの使者が関心を寄せることを願った、自分自身に関心を抱かせたかった。アッシリアの攻防の中で、猛攻撃の中でも私はこのように自国を守ったんですよ、自分自身に関心を寄せ引きつけたかったって言いますかね、そのことが、歴代史には記されているんですね。784ページ、歴代史の784ページ、第二歴代史の32章、第二歴代史の32章の23節24節25節を読みします。第二歴代史32章23節からお読みします。あ、22節からお読みしますね。784ページ、こうして主はアッシリアの王セナケリブの手及びすべての者の手からヒゼキヤですよね、彼ですね、王とエルサレムの住民等を救い、四方から彼らを守り導かれた。多くの人々が主への贈り物を携え、ユダの王ヒゼキヤに贈るえりすぐりの品々を持ってエルサレムに来るようになり、この時以来彼は全ての国々から尊敬の目で見られるようになった。この頃ヒゼキヤは病気になって死にかかったが、彼が主に祈った時、主は彼に答え印を与えられた。ところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようと、自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、自分に与えられた恵みによって恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。それで彼の上に、またユダとエルサレムの上に御怒りが下ったというな。本当は主の恵みを証しするべきヒゼキヤでありましたけれども、自分の力に死者の心を関心を抱かせようとした。ですからこの時の問題の本質は何か、ヒゼキヤが宮を 開けて宝を示した、その目的は何だったのかというと、神様のお恵みを証しすることではなくて、自らの力の誇示でありました。自分の力を誇示すること、自己価値のアピールですかね、自分というものがどんなものかっていう、相手の心を自分に引きつけておきたい、いずれにしましてもそれは神様から与えられた祝福を持って、神様心から感謝します、皆さん神様が私をこのように祝福してくださったんですよと神様を明かしするのではなく、神様を褒めたたえる姿勢ではなくして、その神様の祝福を利用して自分に人々を引きつけようとした。神様の祝福を自己顕示、自己実現の道具にしようとしたということが問題でありました。私たちは人の関心を買うために神様がくださった祝福を利用することは決してしてはならない。神様を信じたら、神様を信じたから私を神様はこのように祝福してくださったんですよ、ですからあなたも神様を信じたら私のようになれますよというのは違うということです。神様が信じて私はこんなに祝されてるんですよ、だからあなたも神様を信じたらこのように私のようになれますよは違うって、そうではなくして、神様がこの私をこのように憐れんで救い出してくださった、祝福してくださったんです。私たちは人の関心を買うために神様がくださった祝福を利用してはならないっていう。でもヒゼキヤは神様を愛するものでありました。そして神様に豊かに用いられたものでありました。国を愛するものでありました。けれども自分の中に虚栄心や自己満足芽生えていることには気づかないものでありました。その結果としてユダはこのヒゼキヤが治めていた南ユダ王国はバビロンの捕囚の民とされていくっていう、それはそうですよね。力と野心に勝るバビロン、この世の力とこの世の欲でですね、満ちている勝るバビロンにですね、宝がいっぱいの宝物蔵を見せたわけですから、バビロンが放っておくはずがありません。国は破壊され、そしてあなたの息子たちがバビロンに連行されていくと言われている、聞いたときに、けれどもヒゼキヤの心はどうだったかっていうと、19節皆さん見ていただいて、19節、ヒゼキヤはイザヤにこう言った、あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい、彼は自分が生きている間は平和で安全ではなかろうと、なかろうかと思ったからである。ヒゼキヤ、なんとあなたは残念なことを、あなたが生きている間は大丈夫だけれども、やがてって時に、ああよかった、私の生きている間は安全ではなかろうかという心であったわけであります。まとめに入っていきたいと思いますけれども、祝福の本来の目的、神様が私たちを祝福してくださる本来の目的は、神様を褒めたたえるためであります。ところが旧約の時代において人々は神様の愛に対する応答としてですね、その神様の愛の応答として十分に生きれるかというと、生ききれない、まだ愛が開かれてない、神の愛が開かれてないと言ったらいいんでしょうか。ですから神様を愛したヒゼキヤでさえも自分の心を清くすることができない、ああよかった、私の時代でなかったよかったという思いしか抱くことができないっていう状況だった。 自分を清くする光というものが入って不十分ですかね。ここは本当はですね、自分の時代でないからよかったではなく、憂いを覚えるべき箇所、痛みを覚えるべき箇所、神様憐れんでくださいと、私が間違っていましたと言うべきところですね。けれども何が罪であるかわからない上に、ヒゼキヤはピンときていない、その祈りを捧げることができなかったんですね。まだ一つ彼の霊は覆われて、何が罪かということが見えてなかった。それが旧約の律法によっては超えられない部分、律法は罪を指摘することはできても、本当に人の心にですね、何が罪かっていう、その神様との関係、神の愛に対する応答という、そのそこのところの罪という自覚を生じさせることはできませんでした。だから本当に、清い心を持つという、いうことのゆえに、清いものでありたいというゆえに、そこを悔い改めて捨てるということには、至りませんでした。愛というものが完全に開かれていなかったので、ヒゼキヤの心にその神の愛の光が差し込まないので、彼は自分の罪に気づき得なかった。でも結論でありますけれども、しかしイエス・キリストがこの壁を越えてくださったっていう、イエス・キリストが十字架の上で示してくださった愛によって、この壁を私たちから取り除いてくださった。何が愛かっていう、単なる行いではなくして、本当に神様は内面、心の動機の純粋性を求められるっていう、心から神を愛してっていう、いやどうせ分からしないんだからいいんだということではなくて、イエス様の十字架、父を彼らを許してくださいという、本当にその追い詰められたその時にも愛と許しが入っていなかったイエス様の心が注ぎ出された時に、初めて愛とはどのようなものなのか、敵さえも許すっていう、そして強盗は私を思い出してくださいと、イエス様の祈りの上に愛の光が右の強盗に入って、そして彼は悔い改めて天国にいうようなことであるわけですけれども、まあ、ハンセン病をですね、病んだ方のお証しなんですけれども、信仰が与えられて、教会でも療養所の、当時はまだ治療が不十分な状況の中だったと思うわけですが、療養所の中での教会のテープの録音の奉仕もしたりするような方だったそうでありますけれども、次第に視力が衰えてきました。けれども目を見ることのできる先生はその療養所にはおられません。基本科の医者しかいないっていう、そういう中でですね、その医者が言うんですね、僕が帰ってくるまで目を大事にしてくださいねって、出かけられたって。ある日ですね、診療所に入っていくとですね、懐かしい声でですね、声が聞こえるわけですね。あれから6年ですねっていう、先生がおっしゃるわけですね。約束を果たして帰ってきましたよって。6年前にあの基礎科の先生が、目を大事にして僕が帰ってくるので待っててくださいねっていう、それはですね、その方はですね、慰めの言葉、社交辞令にぐらいにしか思っていなかった。 ところがその先生が私を覚えて帰ってきた、覚えてくださっていた、私の目を治すためにもう一度医学の勉強を新しくし直して帰ってきたですね。なんと検査の結果手術が可能であることが分かったっていう。その時にですね、彼はこう思ったそうです、もちろん成功すれば感謝ってけれども、たとえ成功しなくてもいいって、もう十分だって、なんと私は豊かな人生が与えられているんだろうか、愛されているんだろうか。でそしてこの先生もですね、実は注ぎ出されたイエス様の愛によって心を変えられたクリスチャンの先生でいらっしゃったんですよね。そして他者のためにっていう、他者の祝福のためにっていう、皆さん、私たちの生涯ゆえに、私たちの生涯は、自分の幸せで終わってはならないっていう、自分の幸せのためにで終わってはならないっていう。ああありがたい、彼は自分が生きている間は平野で安全ではなかろうかと思ったからであるっていう、これは違うっていうこと。私たちは主に愛されている者として自分の幸せに終わってはならない、自分の王国を築く生涯で終わっては、人生を終えてはならない。何のために生かされているのか、少しでも私たちの周りが明るくなるように、良くなるように、次の時代に少しでも良い時代が与えられるようにっていう、そのためにはどうしても人の心から罪が取り除かれて、そしてその心に神様の愛が注がれなければ、人は、私たちは自分自身を変えることができない、愛を生きることができない。何が罪なのかが分からないので、罪を生きざるを得ないっていう。そして中でイエス様は、私たちに十字架の上から神の愛を注ぎ込んでくださった。それゆえに、私たちは、ああ主の言葉ありがたい、彼は自分が生きている間平和で安全ではなかろうかと思ったからであるではなく、御心が天でなるように、この地においても私の人生、私の存在を通して御国をこの地に来たらせたまえと祈る者へとされたっていう。感謝をいたしましょう。イエス様を通して神の愛が私たちに注がれ、私たちは自分の罪を知ることができました。神の恵みは決して自分自身を示すためではなく、神の憐れみを証しするためなんだ。神の愛への応答の人生、純粋な一つ心を持って、神を愛する心を持って、そこに生きるように、また生きれる命をくださったということ、本当に感謝をいたしましょう。共にお祈りをさせていただきましょう。しばらく聖餐式がございますので、そのことのために感謝を捧げましょう。天の神様、感謝をいたします。主の年2017年、 受難週の礼拝をこうして共に捧げさせていただくことができたことをありがとうございます。主よ、十字架の上で命を投げ出し取りなし祈ってくださったあなたの愛によって私たちは何が罪であるのか知ることができたことを心からありがとうございます。あなたの関係の中にどうぞ歩まさせてください。そして主よ、自分の人生主よ、どうぞ与えられた人生を神様あなたと共に、御心が天でなるように地でもなさせたまえと祈るものであらさせてくださるように心からお願いをいたします。感謝します。一つ心であなたを愛し使えることができるものにされたことを感謝します。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。